話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。まあ暑い時期に入っておりまして、雨が降る日も多いかなと思うんですけれども、雨が降るとこの、まあ言うたら低気圧が近づいてくることになるわけですよね、はい、この低気圧が近づくと頭が痛くなるとか体調不良が起こるという方が最近よくいらっしゃいますよね、
はいはい、頭痛起こります。
西村さんも起こる方なんですか？
前書いてないですけど、それが何で起こるのかよく分かんないですけど、はい、やっぱ頭痛くなったりします。
ああ、そうなんですね。ある方に教えてもらったんですが、そういうアプリがあるらしくって、今後の低気圧がこれぐらいで来るんで、その頭の痛さはこんな風になりますよという、これ無料のアプリだそうですが、
すごい。
この先のこのあなたの頭頭痛のですね、様子を先に察知してくれるようなアプリがあるらしいんですよ。なんかそんなもんもあると聞いてちょっとびっくりしたんですがね。私はもう低気圧高気圧何の関係もなく、全然元気そのものなんで、それはあんまり感じたことがないんですけども、まあ、特にそういう感じる方はこの季節は大変だなというふうには思いますよね。
そうです。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日お二方ゲストをお招きしております、はい、ご紹介いたします。公益社団法人ネクストビジョン事務局長でいらっしゃいます山田千佳子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして近畿ビジョンサポート海老沢弥生さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
もう山田さんとこの番組とはかなり密接な関係がありまして、はい、このネクストビジョン神戸にねあるんですけれども、ここを建設中のところから西村さん取材をさせていただいたということですが、はい、改めまして山田さん、このネクストビジョンというのはどういうものか教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。原田さんが来てくださった2017年工事中来てくださいましたが、はい、その神戸アイセンターですね、はい、2017年の12月に開設されました、
はい、
中身は眼科領域における、疾患に対して最適な医療だとか、治療ロビジョンケアですね、社会の実装までというのを全部トータルでやるワンストップセンターとしてオープンしました、うん、
はい、
でその中でネクストビジョンが何をやってるかというと、見えない見えにくい、そして見えるに関係なく全ての方に自己実現できる社会をお届けしたいと思っていろいろな活動をしてます、で様々な情報を提供するっていうことを目指してるんですけれども、うん、その一つとして見えない見えにくい方が万博に行くことを諦めることがないように、
うん、
そして移動に関する情報を提供する支援の一つとしてですね、実はこの万博ではナビタグっていうのを敷設してるんですよ、でこのナビタグを大阪・関西万博で、敷設するっていうことで、私たち2021年から、
はい、
研究者だとか企業の方とか、あと当事者の方々とワンチームで活動してきまして、やっとこの万博に着いたっていうことなんですね。
ちょっとね、話の方が今万博の方に行ってますが、実は今日これから万博の視覚障害者の皆さんでも万博はこんだけ楽しめますよというお話をするんですけれども、山田さんさすがですね、先へ先へと、はい、話を展開しあるんで私がちょっと驚いてるわけですね、
はい、すみません、
いつも通りの山田さんなんですが、さあ、まあそのネクストビジョンということで先お話をお伺いしましたけども、世界の最先端の基礎研究だとか、うん、それから、治療ロービジョンケアまでトータルで、もっと言いますと、まあ、例えば就職お仕事に就くところの、まあ、ケアまでいろんなことをやって、一つのところで全て、まあ、話が完結するという世界でも類を見ないところなんですよね、ここはね。
そうですね、うん、日本でも初めてということでできて できました、
はいはい、それが神戸にあります、神戸のポートアイランドというところにありますんで、これ誰でも行ける施設なんで、ぜひ一度訪ねていただいて遊べるところもあるんですよね。
そうですね、ビジョンパークという場所があります。ビジョンパークはですね、もうどなたでも来てくださって、お昼ご飯を食べるとか、
はい、
あと本を読むとか、いろんな楽しみ方ができます。であと患者さんにとってはそこが待ち合いも兼ねているので、楽しみながら診察時間を待っていただく。
そうなんですよ。もう横が病院で、眼科の先生方がたくさんいらっしゃるというところなんですよね。ぜひ一度足運んで見ていただけたらいいかなと思うんですが、さあ、その万博の話になりますけれども、もうさっき出てきましたナビタグというもんですね。このナビタグというのは一体どういうものか詳しく教えてもらえますか。
ナビタグはですね、もともとは点字ブロックに情報を付加するためにできたものなんです。
点字ブロックに情報を付加する、どういうことですか。
は
い、
点字ブロックは引いてあっても道案内はしてくれませんよね。この先何があるかも教えてくれません。
まあ確かにね、黄色いブロックがずっと並んでるだけですから、そんな教えてはくれませんよね。
そこにナビタグっていうものをつけると道案内をしてくれるようになるんです。
そのナビタグをつけるというのはどういうことなんですか。
一つは視界というものがあって、警告ブロックに QR コードをつけています。
QR コード、
はい、
なんかよう分からんような文字がガーッと書いてあるような四角いやつですね。
そうです
ね。 QR コードをそのところ
点字
ブロックにつけるわけですか。
そう、貼り付けてある。
貼り付けてある、
はい、
まあ言うても小さいもんですからね。
そうですね、
それを貼り付けたらどないなるんですか。はい、で
それをスマホにアプリを入れて、
はい、
そのアプリを立ち上げた状態でかざすと、まず1枚目を取ると行き先どこに行きたいですかっていうのを聞いてくれます、アプリが。
はい、
で例えば万博の中で一番近くのトイレに案内してって言うと、本当に一番近くのトイレまで案内してくれるんです。それがその点字ブロック上をちゃんと案内してくれるので、視覚に障害のある方でも安心して歩いていただけます。
それが万博の中の設備として整ってるわけですか。
そうなんです。
でも山田さん、
はい、
万博会場って広いですよ、
ね、
むちゃくちゃ広い中でどこでも案内していただくぐらい、その QR コードがあちこちにあると考えたらいいんですか。
そうなんです。もうよくぞ聞いてくれました。このナビレンス、ナビレンスっていうのもあるんですけどね、
はい、
まずはごめんなさい、視界から言いましょうかね。視界の方は、
はい、
これが会場内のね308箇所、
308箇所にあるわけですか。
1181枚貼られてるんです。
1181枚、
はい、
いや私万博何回か行ってますが全然気がつきませんでした。
今度行ったら目につくと思います。
それは点字ブロックのところに貼り付けられてるんですか。
そうです。
へえ、そうなんですね、
はい、でそれで行きたい場所の近くまで行きます。例えばパビリオンでもいいですけども、パビリオンの設定して近くまで行って、その後じゃあパビリオンどうやって行くかっていうと、今度ナビレンスっていうのが出てくるんですよ。
そのさっき言ったナビタグとナビレンスというのは違うんですか。
ね、ナビタグっていうのはそういうタグの総称なので、その中にナビレンスと視界っていうものがあるんです。
ナビレンスと視界、
はい、
でまずナビレンスってどういうもんなんですか。
ナビレンスはご覧になったかもしれませんけど、カラフルなスペイン発祥のタグなんですけども、
はあ、
それもアプリを入れたスマートフォンをかざすと、はい、かざすとといってもそっちに向けなくていいんです。もう見えない方どこに貼ってあるか分からないと思うので、
うん、
もう胸の前でアプリ立ち上げてカメラを外に向けて持ってもらったら、もうそれだけで自動的
にカメラ機能にするわけですね。
カメラというかもうアプリを立ち上げたら、カメラが
立ち上がるようになったわけです。なるほど。
それで読み上げてくれて、
はいはい、
その情報が流れてくるんです。声で音声で流れてくるんですけど、例えばこの先何メートル先に、パビリオンの入り口がありますような感じですね、
うんうんうん、
でそこまで連れてってくれるんです。
なるほど。
何メートル何メートル、
いや例えばね、うん、スペイン館に行きたいとか、うん、アメリカ館に行きたいとかいうことで案内はしてもらえるんですか。
してもらえる
んですか。
それをさ、ごめんなさい、してもらえるのは先に視界で、視界で近くまで行く。でその後なんですけれども、実はナビレンスがねまだ全部のパビリオンについていないんですよ、
はいはいはい、
今ついているのは、はい、日本館、大阪ヘルスケアパビリオン、それから何でしたっけね、クラゲ館、それとあと NTT、
うん、
ともう一つが関西パビリオン。もう
その5つについていると。だから海外のやつではまだついてない。一応そのパビリオンの前には海外のところでも案内はしてくれると。そこから中に入ると案内はないというふうに考えればいいわけですが、この5個5つ以外はまだその中にのついてないという状態なんですね。
パビリオンにはついてない。
ただパビリオンまでは案内はしてくれると、どこのパビリオンでも OK ということですね。
近くまでは行きます。
なるほど。それはあの視覚障害者からすれば、そのとりあえずアプリを取ったらそれが可能になるというふうに。
そうです。
このアプリは無料のアプリ、無料のアプリで、アプリさえあれば、じゃ あの万博は一応パビリオンの前まではいろんな形で案内は OK、はい、自由に行けるということなんですか。
行ってみてください。
で、実際になんかあの6月2日にですね、第151回ロービジョンの集いで大阪万博の歩き方、楽しみ方、味わい方というのをですね、なんかこうやっていらっしゃるということですが、これはあの皆さん参加されてのもんなんですか。
そうです、オンラインで、
オンラインで何人ぐらい参加されたんですか。
昨日で88人
の参加があったということなんですね。参加された年齢ってどれぐらいですか。
年齢層はねちょっと、わからないですけれども、全国から参加してらっしゃって、で、まあ、参加してる方は行った方もいらっしゃるし、これから行こうかな、どうしようかなって迷ってらっしゃる方もいらっしゃったので、みんなで情報を共有しましょうと、行った方からはここが良かったよとか、こうやったらいけるよとかっていう情報をね、伝えていただこうということで、みんなで喋りました。
ということで、実際に行かれたのが今日来ていただいている視覚障害をお持ちの海老沢弥生さんですが、海老沢さんはもう万博何回ぐらい行かれてるんですか。
テストランから入れると11回行きました。
この時点でも11回、ということはあのずっと入れるパスをお持ちで、
はい、通期パスを持ってます。
買い張ったわけですね。
はい、用意していただいてます
。すごいな。でも11回、お住まいはどちらなんですか。
私は池田です。阪急の池田駅の近く
で。でも池田から夢島まで行こうと思ったらそれ相当時間かかりますよ。
そうですね、はい、
1時間ちょいは絶対かかりますよね。
そうですね、1時間10分ぐらいかかりますね。
です
よね、
は
い。
でもその時間は苦にならずに万博の方に行ける
ならないのと、あと大阪で何か催しがあればそれが終わってから行くとか、その前に行くとか、散歩気分で行ってます。
ものすごくこまめに行ってはりますね。、
はい、
散歩気分で行きはるんですか。
はい、
あの万博の良さというのは11回行かれて、どの辺で感じていらっしゃいますか。
やはり展示ブロックがその夢洲駅から東ゲートを抜けて、あと西、バスターミナルから西ゲートを抜けて、会場内ずっと全てにこう引き詰められてるんですね。まあ大通りですけれども、なのでそこにまた視界がついているので、好きなパビリオンに自由に行けるっていうのは、その同伴者なしで行けるっていうところって日本でそんなにないので、今もう歩くのが楽しくて行ってます。
あのちなみに、海老沢さん目の状態はどういう状態なんですか。
私はもう今、皆さんの姿は今見えていなくて、見えているのは今天井についてる電気が、
明かりが、
はい、光ってるなっていうのが分かるぐらいです。
なるほど。ということは、まあ、普段は白杖を持って、
はい、そうです、
歩くでいらっしゃる、
はい、
万博会場行ったら、さっき言った、そのナビダグという、ナビレンス、視界というこの2つの操作で、全くその白杖がいらなくなるわけですか。
いや、白杖で展示ブロックを探りながら歩くので、
そうですね、それはいりますよね、
はい、これは必ずいりますね、
でその、まあ、案内が声で聞こえるわけですね、
はい、スマホの、Bluetooth つけているので、そこから聞こえてきます。
なるほど。確実ですか、それは。
確実ですね。
確実にその場所へ案内してもらえますか。
はい、近くですけれども、はい、行きますね。
なるほど。で、今までいろんな会場内歩いてはるということなんですけれども、まあ、一番いいのは自由さですか。自由に歩けるというのが。
自由の先にはコミュニケーションがあるんですね。そのスタッフさんとのコミュニケーションが取れるっていうのは楽しくて、でパビリオンの中も視覚障害者同士でよく行くので、見えないのでお願いできますかって、案内お願いできますかっていうと、まあ、時間の都合にもよりますけれども、一人ついてくださって、で中も詳しく案内してくださるので、同伴者と行くよりも詳しい案内が聞けて、あと現地の方 がほとんどなので、現地のその国の、紹介なんかもしてもらえて海外気分になります。海外旅行
で、あの日本語で、例えば海外のパビリオンであったら日本語でちゃんと言っていただけるわけですか。
そうなんですよね。日本語を勉強している学生さんがボランティアで来られてたりとか。
はあ、そうなんですね。
はい、しているので。
じゃあそのパビリオンをずっと案内を、はい、こと細かに説明ありで、
そうなんです、
やっていただけると。
はい、でここは触ってもいいですよとか、ちょっとここは触ってはいけないんですけど、うん、少しならいいですよとか、はあ、そういうのもお得なこともあったりで。
例えば11回行かれてますが、どれぐらいのパビリオン回られました。
は
い、
今ね、全部で、コモンズ A と B も入れるとそれを1と数えると28、はい、あ29ですね。
すごいですね。
言ってます。
あの、まあ、コモンズというのは各世界のいろんな、まあ、ちょっと小さなブースが集まってるところなんですが、はい、でそれを一つと数えて
29言ってます。
ということは27回ってありますよ。すごいですね。今まで行ったパビリオンの中でこれは良かったなと思うパビリオンどれですか。
そうですね、どこもそれぞれ初めての場所なので、うん、どれもこうつけがたいんですけれども、フィリピンとかは触るのが多かったですね。
はあ、フィリピンではどういうものを触れました。
タペストリーを触れたりとか、そうですね、あとカタールなんかも刺繍を触らせていただけたりとか、
はいはいね、
あとサウジアラビア、アラブ首長国連邦なんかはもう説明してもらった後に、あとラクダのミルクをいただきました。
あら、
はい、
ラクダのミルクなんか飲んだことないんですが、
飲ませていただいて、
はあ、
はい、
へえ、美味しかったですか。
あ、割とその飲みやすくされ、調合されてるんだと思うんですけれども、ピスタチオとかも入っていて、
いいですね。
飲めました。はい、
楽しんでますね。
はい、
万博を
楽しんでます。
で、まあ、さっきの話になりますけれども、そのナビタグというものが、やっぱり山田さん、役立ってるようですね。
そうなんです。もうみんながね、あの、白杖を持って万博会場を歩いてくれてるととっても嬉しくって、で実は私も使ってるんです。私ね、むちゃくちゃ方向音痴なんですよね。なので、あの広い会場迷うので、私も視界を使って。
ということは別に視覚障害者じゃなくても、普通に、まあ、地図が苦手っていう方々にとってみれば、それを使えば、そのパビリオンの前までは案内はしてもらえるというわけですか。
そうなんです。車乗ってないですけど、カーナビと一緒です。もうそこまで連れて行ってくれるので、
これはいいですね。これ確かにね、会場内迷う方が本当に多いみたいで、あんまり皆さん地図持って歩いてる方少ないんですよ。だからそういうのがあれば、これはあの別に視覚障害でなくても使えるもんですね。これ
そうなんです。それを広めたかったんですよ。
はあ、そうなん。今話聞いてどうですか、西村さん。西村さんは万博はまだ
なんです。
一回も行ったことないという状態なんですが、はい、聞いたかってどうですか、このお話を
聞いててですか。わ、なんかすっごい楽しそうやなとか、展示ブロックたどっていくだけで行きたいとこ行けるんやなとか思って、そう、すごい楽しそうでいいなと思って。
あの、行ったらこのナビタグを使おうと思われてますか。
そうですね、多分ね、私の場合一人で行くことはないとは思うんですけど、
はいはいはい、
でもこれがあることによって、前はなくって、お互いにね、ガイドヘルパーさんとも前はなくって、行けるん違うかな、ちゃんと目的のとこ行けるん違うかなと思って。なるほど、
はあ、それともう一つ思ったんですが、会場内車が走ってませんよね。信号もないですもんね、
はい、
そういう面ではストレスがどうですか、エビさん、ないんじゃないですか。
はい、まあ、人が展示ブロックの上に知らずに立っていらっしゃりとかいるんですけれども、それがすみませんとかって言いながら行くと、お互いそこでもまたコミュニケーションが取れますので、あごめんなさいみたいな英語でも言われますし、なんかそれも楽しみの一つですね。
そんなにコミュニケーションを求めてあるわけですね。
楽しいですね。
あ、特に、まあ、なかなか日本だけじゃなくて、海外いろんな国の、まあ、パビリオンが、ね、いろんな国の方がお見えになっていらっしゃって、そのコミュニケーションのところで、いいコミュニケーションをしたなと思うことは経験がありますか。
あ、そうですね、あの、まあ、中国館に
中国ですか、はい、
行った際は、2人で あの全問2人で行ったんですけれども、はいはい、1人ずつあの北京にある大学で今勉強されているボランティアの
中国人の、それは日本語を勉強している、
はい、そうです、はいはい、女の子が1人ずつついてくれまして、うん、ほうほう、細かくこう説明も触らせてもくれたりとか、でその次に私たちどこ行かれますかって言われたので、アメリカ館に行きますって言って、はい、したらそこまで途中トイレにもあの経由して連れて行ってくれ
はった、はい、あ、ちゃんとそこまで案内をしてくれはった、はい、実際に中国の方がナビタグをしてくれはったような感じですね。
なのでそのナビタグっていうのはあくまでもその人につながるツールだなと私は思っていて、
これはいいツールですね、はい、なかなか普通に行ってそこまでコミュニケーションするというのは難しいかもわかりませんが、
そうですね、
いい経験をなさっていらっしゃいますよね、
はい、
これがやっぱり山田さんナビタグのええとこなんでしょうね。
そうなんですよ。でこれね、万博について、うん、万博で終わらせたらもう絶対いけなくって、
はいはいはい、
これで経験したことを、この知識をまた社会に広げてい
きたい、実社会で、
そうなん、
実社会でこれを、うん、まあ、今万博のが千何箇所、うん、このナビタグがあるということですが、これを、まあ、大阪、神戸、京都、うん、いろんなところに広めていくということが大事なんでしょうね。
そうなんです。そうすると視覚障害の方はもちろんですけど、うん、私たちも使えるじゃないですか。
そうですね、
インフラなんですよこれ。
あ、さっき山田さんがおっしゃったように別に視覚障害者のものではなくって、例えばあの地図が苦手、例えば地下鉄から上がってきた右行ったりなんか左行ったら分かれへんと、うんうん、このナビタグがついてたらスッと行けるということなんですよね。
そうです、
そうです。
はあ、これは本当にもっともっと社会がこれを取り入れるべきですよね。これ
まず知ってもらいたいですね。で今こうして海老沢さんたちが万博会社で使っているのを一般の方も見られていて、声をかけてくれるんです、これ何ですかって言ってくれるので、そしたらこれはナビタグなんですって言って私たちも宣伝できるんですけどね。そうやってみんなに使ってもらって、インフラとして社会に広がって、みんなが活動しやすい、暮らしやすい街づくりになればなというふうにのが最終の目的なんです。
でもそういう意味では今回のその万博で実験的にやったことが、これが本当に普通の社会へ行ったら万博のいい意味での大成功ですよね。
そうなんです。もともと万博言ってましたよね、あの万博まで、そして万博の後もつながる何かをって言って、万博は手段でしかありませんって万博のガイドブックにも書いてあったので、はい、ああこれだと思って、
いやまさにこれですよね。ああこうなってほしいなとつくづく今思いました、うん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ネクストビジョンの事務局長山田千佳子さん、そして近畿ビジョンサポートの海老沢弥生さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやこれは本当に広めた方がいいですわ。
そうです、
ああこれはこれがどんどん広めるべきだというふうに思いましたね。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村ということ
、ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日はですね、栗山亮太さんですね、栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今So
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。